人々の言葉にあなたの耳を傾け、人々の言葉にあなたの心を奪われていただきません。あなたは私の言葉に耳を傾け、私の言葉であなたの心を満たしなさい。それはあなたを正しく導き、それはあなたに正しい判断を導いていきます。あなたが考え、人々によって決定しているとき、あなた方はうまくいくときもあれば、うまくいかなくいくときもあります。そしてあなたに対する声を、あなたは私の言葉に聞き、私の言葉に満たされているとき、あなたの判断は主にある判断となっているでしょう。私に来なさい。これが確かな道、これが確かな導きであると主は仰せます。
確かに私はあなたに語りかけ、あなたを導いている当主は言われます。奴隷派のただ中で、また生活のただ中で、私はあなたに言葉を語っている当主は言われます。このあなたの耳を私に傾けなさい。このあなたは私の言葉を聞き、私の言葉によってこの勝利ある人生を歩むようになると主は言われます。
もっと大胆に私に求めてきなさい。あなたは私に求めるとき、私は答えていこうと主はおっしゃいます。確かに時があり、多くの忍耐の時があります。そして私はその忍耐の時に、あなた自身にこの私の手を伸ばしていることを覚えなさい。時が満ちるとき、あなたの目が天に届き、あなたは確かに神の真実を見ると主はおっしゃいます。
輝く
しみが目的のための苦しみはありません。あなたの人生に伝える苦しみや痛みを私は知っており、私はそれに対する豊かな祝福と恵みを与えていこうとしようとしています。あなたはその苦しみを感謝を持って受け取っていくとき、苦しみを通して私はあなたにもっと大きな喜びと希望を与えていこうとしようとしています。あなたの感謝を満ちるとき、私はあなたに奇跡への期待と信仰を与えていこう。私はあなたの人生の中に、あなたの生活の中に、人にはできない不可能の扉を開く、奇跡の扉を開き始めると主はおっしゃいます。私は生きて働く神、私の愛は不可能を突き破っていきます。あなたはその十字架の恵みに期待し、もっと大胆に私に祈りなさい。感謝を持って祈りなさい。喜びを持って祈りなさい。私は豊かに答えていこうと主はおっしゃいます。
それゆえ子供たちを、このいついかなる時もどんな時にも感謝と賛美を乗り続けていきなさいと主は言われます。激しい戦いの中にあっても、また圧迫の中にあっても、あなた方は感謝と賛美を成し続けていきなさい。私はその時、このあなたの前に未だかつてなかった神の計画の扉を開いていこうと主は言われます。
心を柔らかくしなさい。あなたの心を柔らかくする時に、私の言葉があなたの心に深く入っていきます。私の言葉は力であり、私の言葉は愛です。私の言葉はあなたの人生を作り変え、私の言葉はあなたに希望を与えます。私の言葉は虚しく地に落ちることはありません。私の言葉はあなたの人生を力強く導き、私の言葉は不可能の扉を開いていくと主はおっしゃいます。その私の言葉に聞きなさい。私はあなたに語ろう。私の語る言葉は人々の言葉とは違います。私の言葉は力に満ちた言葉、権威に満ちた言葉、そして愛に満ちた言葉、そしてあなたを立て上げ、あなたの愛する者に恵みと奇跡を行う言葉であると主はおっしゃいます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたについてゆきます。誉れあれ賛美あれ、御座に座る方に天のお父様、イスラエルの賛美を住まいとされる主は今ここに住んでくださっていることをありがとうございます。すでの人々たちにあなたの豊かな恵みと御業を表してくださっていることをありがとうございます。御言葉を感謝いたします。ご臨在ありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。また今集えないでいる一人一人を感謝いたします。またあなたはすでに牧会しておられるたくさんのあふれる民を心からありがとうございます。すでの弟子は御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して豊かに語り、豊かに導いてください。あなた、今日の特別賛美を心からありがとうございます。神様、私はあなたに期待いたします。御言葉を通してあなたが語り、 またあなたが触れ、御言葉を持って私たちを豊かに導いてください。固いものが雲まで下ります。主を語ってください。この朝必要な上からの知恵と知識と礼を整えを持って、聖霊ご自身がご自由に語りください。主に期待いたします。主にイエスの名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。私たちのための重視点かかり、今年から担当があったから、今年は講演会を招くことは何とも言えないんですって言われたんですね。あ、そうですかということで、で、まあ、私韓国に8月ですね、韓国のユースの大会に、若者の大会に行きまして、で奉仕をしたんですね。で、若者の反対をした時に、すごく若者たちがたくさんいて生き生きしたんですね。ですごく感動いたしまして、長老派のグループだったと思うんですけども、でその時は私ね、控え室に祈ったんですね。真剣に神様に、日本の若者にもやはり、ね、話をする会が欲しい、そして本当に個人の言葉を今年も語れるように、神様どうか今年の道を開いてくださいって、その控え室でですね、みんな集まったんですが、秋元牧師は説教のようになっておりまして、で私もその時は説教のはずなんです。その前に説教したから、で今度はちょっと自分のことをね、そのことを真剣に祈ったんですね。真剣に祈って神様お願いしますって心から祈って、まあ10分か20分ですかね、だけアメンってこう祈るわけですね。この山川さんの奥様がその韓国にラスポーダのメンバーの一人で来てたんですね。ただ奥さんの携帯が鳴りまして、山川さんの奥さんの携帯が鳴りまして、でしばらくして木原さんって私に言うんですね、主人から電話ですとか言ってね、韓国の電話で言ったんで、で私こうやったんですね。そしたらですね、今よってことなんですよね。その高校の今年もその担当の先生から話があって、ね、忘れないうちに連絡しておきまして、さっき話だったんだけど、今年もお話をお願いしますということなので、よろしくということを言われたんですね。そのタイミングですよね。真剣に私の韓国に祈って、そしてその祈り終わって、アメンって祈り終わったら、山川さんの奥さんの携帯が鳴ってですね、言われたんですよね。その時にね、はーっと思ってですね、正直驚いたことを覚えております。本当に神様っていうのは生きてらっしゃるんですね。皆さんどうだ、覚えてください。祈りっていうのは気休めでもなければ自己満足でもありません。神様というのは目には見えませんが、私たちの人生と生活に関わってこられます。でその方との生きた交わりですね。いや、もちろん何でもかんでも聞かれると言いませんよ、ね、しかし生きた交わりなので、私たちが神様に語るときに、また求めるときに答えてくださり、また語ってくださるわけですね。でそれをぜひね、知っておいてください。で今年もですね、実はですね、夏に連絡がなかったんですね。で、夏っていうか、ちょっと前になかったんで、それで、祈ったんですね。それは今年もね、もし東京の向こうだったら、よろしくお願いしますって、ちょっと祈ったんですね、あることがあって。そしたらですね、ちょっと東京に行ける機会が欲しかったこともあって祈ったんです。そしたら、その次の週に、すぐメールが入って、今度はメールですね、メールが入ってたんですね。で、前に行ってるんですけれども、先生が変わってからどうなるかわからなかったんですけれども、去年行ってたので、今年の先生がですね、もうよく覚えてらっしゃって、よろしくお願いしますって言われたんですけれども、6年間前に行くようになったんですけれども、はっきり神様がこう手を伸ばしてるんだなってことをすごく感じたんですね。で、皆さんですね、祈るっていうのは、本当に生きて働くんですね。でそのことをぜひ覚えててほしいというふうに思います。あとでぜひ皆さんご覧ください。これね、ごめんのところにですね、これは前田牧師の息子さんのヒロ君の奥さんのお父さんね、内科医の先生なんですけど、内科医の先生が60歳まで猛暑健康だったり、60歳になって病気をされたんですね。で、車椅子になるような状況だったんですけど、それが癒された、お医者さんの癒しの話ですから、ちゃんと医療的なことも書いてありますので、カナダだってすごくぜひですね、読んでください。今回で、ね、来週と2回にあたりますけどね、読まれててほしいというふうに思います。それでですね、今日の説教に入っていきたいというふうに思いますけれども、その前にもう一つだけ、明日、いよいよ、パブリックなくちゃなんてった明日いよいよブリックホールで、夜ですね、このシンハイムスイングってね、このミュージカルなんでしょうね、このグループと一緒に、ブリックホールで歌うことになっております。今度ゴスペルグラブが、で、なんか昨日ですかね、カナリホール、東京のカナリホールって練習しておられました。私最初送って行ってまたお迎えに行ったんですけども、 そしたら僕がちょっと早かったんです。そしたらみんながですね、まあ、こんなことして一生懸命踊ってる。これで僕がやれと思ったんですけど、やっとられました。まあ、ぜひ見に行ってあげてくださいって言うと、6500円最低でもかかるから、微妙なところがありますけど、ぜひ、私ちょっと八つ市の見せ会に行ってますから行けないんですけど、行ってほしいというふうに思います。まあ、後で少し話しますけど、やっぱ知ってる人は知ってますね。世界のトップのグループとね、ブリックホールで一緒に、舞台に立って歌うってことはすごい意味があると思います。というのは、あそこで、歌集をスタートし、島津以下の賛美の働きが出発することが言われたんですね。で、あそこから始まったんですよね。そこに、今回、この世界のトップのゴスペルの人たちを立つということは、なんか主のメッセージがそこにあると思いますので、ぜひね、期待していってほしいというふうに思います。さあ、それでは、聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は創世記の12章ですね。創世記の12章。アブラハムという、信仰に知られているこのアブラハム。この段階ではまだアブラム、名前が変わる前ですから、アブラムですけれども、この方が神様から、カランですね。カラン、私の聖書はハランってなってますけれども、まあ、カランでもハランでもいいんですけれども、そこにいた時に神様から語りかけられて、そして約束の地カナンに向かって出発する時の記事ですね。で、12章1節をもう一度見します。主はアブラムに仰せられた。あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの地の家を出て、私が示して行きなさい。これはカナンの地です。今住んでいるところからカナンの地に行きなさいと。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしようと。あなたの名は祝福となる。ね、私に従って、ここ行けば、あなたは大いなる国民となる。この時まで子供がいませんので、アブラハムは、本当に、その彼から子供が生まれ、祝福するということでした。そして、あなたの名は祝福となると。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。すごい約束なんですね。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者は呪うってことだ。どういうことかって言ったら、うんと砕いて言えば、まあ、あなたのことを褒めてくれる人、あなたのことのために何かしてくれる人は、すごい神様から祝福を受け、まあ、あなたのことを悪く言う人、あなたに意地悪をする人は、神様から呪いと裁きを受けるぞってことですね。だから、すごい約束が与えられたわけですね。ところがですね、アブラムは4節ですぐに、アブラムは主がお告げになった通りに出かけたって書いてあります。ね、でロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。だから75歳になっていたアブラムは神様が言った通り、すぐにその言葉に従って出かけていくわけです。聖書はさらっと書いてるんですけども、実はね、すごいことなんです。どうしてかというと、75歳って言えばいくら聖書の時代が、ね、年齢が高かったとしても、やはりこれはもう、そろそろ老後を考える年です、ね。日本で言えば年金生活者になる。老後引退するわけですね。で、アブラムは、このハランに行くとき、カランに行くときね、まだカナンに行く前、この今住んでる場所で、すごく祝福されてたんです。生活が。健康でありましたし、経済も祝福されていたし、彼は、おそらく人間関係もそんなに悪くなかったと思うんですね。で、とっても祝福されてた。だから、このままこの、ハラン、あるいはカランですね、そこにいたとしても、ね、皆さんの聖書はカランって書いてあるんですね。カランにいたとしたら、将来がわからんってことはなかったわけですね。カランにいても将来はある程度推測できるっていうか、読める。ね。大体こう分かるわけですね。それぐらい祝福されていたわけですよ。それなのに、神様がそこを出て、新しいところに行きなさいっていうのは、もう75歳になってからの冒険ですね。これはある意味で、すごく大きなチャレンジだったというふうに思います。ね、で、よくね、神様に語られて従うときに面白いのは、追い込まれていてね、もう先週話しました、大病人の話じゃないですけども、もう、どうせこのままでも死んじゃうし、どうせどうにもならないんだと。追い込まれていて、もう一緒だからって言って神様にかけるってことは、結構多くの方がされるんですよね。でも、自分がこう、ある程度祝福されていて、このままでも別に、特別問題なくて、ある程度将来を読めるっていうときに、神様の導きに踏み出していくってことは、信仰がいるわけですね。神様の方が必ずいい。神様に従うことは祝福だってことを信じないといけないわけですね。でね、で、アブラハムのポイントだったらね、彼は神の言葉を信じて踏み出したんです。だから、祝福で信仰してたわけですね。で、今日特に二つも出ないんですけど、一つ目はね、でも今お話していることは大前提に神は語られるって大前提なんです。で、ある方は神様が語るなんてことは、 ほとんど知りません。クリスチャンだって。でも神様は目には見ませんが生きておられます。そして私たちの生活に関わっておられます。遠いお方ではありません。私は私の子供のとの生活に関わっていくように、ね、神様は私たちの生活の中に、人生の中に非常に具体的に関わってきて、しかも、ね、神様は暴力団でありますので無理やり関わってはいけません。私たちが何を選択するかは私たちに選ばせてくれます。だから一番大きな聖書は聖書を通して語ってこられますし、祈ってると思いのうちにいろんな思いを語ってこられますね。でもちろんね、吟味しないといけませんよ。自分の思いの時もあるし、ね、場合によったら神様じゃない霊的な存在からの方がいる場合もあるから吟味はしないといけませんが、でも確かに神様は私たちが分かるように聖書を通して語り、祈りのうちに語り、またこうやって礼拝に来た時に、うん、礼拝の中で語ってこられるんですね。つまり言葉を与えられるわけですね。でその神様の語りかけがあるんですね。まず皆さん知ってほしいんですね。で、ただね、それは鍵があるんです。信じているかどうかなんですね。神が語ってくださると信じている人は神の語りを受けることです。結構多くの人はね、神様なんてどうせ私には語ってくれないなとかね、分かんないよって思っていることが多いんですね。でも皆さんね、神様は私たちが分かるように語りかけられる。私は一番下の子はもう小学校2年についになりました。8人いますけれども、2年生だからだいぶ理解力が多くなってきてましたけれども、子供が小さい時はね、小さい子に話すように話すわけですよね。その子の分かるように、その子に分かるように話すわけですね。大きくなってきたら大きくなってきたように話すわけです。で、神様は私たちの今のその霊的な状態とか、あるいは信仰の状態とかを知っておられて、私たちが分かるように語ってくれるんですね。で、まずそのことを知ってほしいんですね。で、主は本当に来て具体的に語ってくれるんですね。で、そのことをまず覚えてください。で、アブラムは語られたわけです。で、その時に、アブラムは、子供のアブラムですけども、神様が言われた通り、75歳になっていたにもかかわらず、神様の言葉を信じて、踏み出していったわけですね。だからアブラムは、神様の技を見ることができ、栄光を見ることができたんですね。まあ、ただ、実際には75歳で語られて、100歳で約束の成就を見るので、25年間って忍耐の時があるんですけども、それでも、アブラムは神様の言われることに従って、ここが一番最初ですね。従っていったので神の祝福を見たんです。で、皆さんクリスチャンというのはイエス様を信じると神様は私たちに祝福を与えてくださいますね。で、最初はいろんな問題困難にされますけれども、それを逆転して祝福が始まっていた時に、その祝福の中で語ってこられるんですね。で、従うとね、人間的に例えばこの時アブラムはね、もう十分カランにいても、ね、将来が分かるわけですし、別にわざわざカランの地に行かなくったって自分の将来は見えてるわけですよね。そしたら普通行かない人は結構いると思うんですね。でもアブラハムは神様を信じてました。で、神様の言葉に従うことがどんなに祝福を知ってたから、彼はそれに応えていった。で、私はね、その神様にこのね、その何て言うかな、その言葉に応答していくことがすごい大事ですね。先週とちらっと話しましたけどですね、神様に最近語られることがあるんですね。ということですね。で、一番最初私たちは開拓で長崎に行ったんです。だから妻と二人きりで、あとお腹に恵みがまだいてる。6月に参りまして、5月臨月に来たんですね。なので臨月になってから長崎大学病院に紹介状もらって行って産んだわけですね。まあ、そういうことで父親一人もいませんでした。私の父が愛媛県出身なので、因島って広島のね、島と愛媛に知り合いがいるんですけど、それより西には親戚知り合いがあった。大学の中、友達はなんか九州にもいましたけど、そこまで親しくなかったので、まあ、本当に知り合いは誰もなかったので、まあ、そこに落下山って言うんですけど、いきなり二人だけで動かれたわけですね。その時、約束の言葉があったわけですね。それは何度も言ってますけども、あなた方私を選んだんじゃない。私があなた方を選び、あなた方を任命し、そしてあなた方を使わすんだ。この言葉の最後はね、あなた方が私の何によって求めるものは何でもそうしましょうって言うやつもある。で、私はそれを盾に一番最初の頃から神様に夫婦で祈りながら神様の奇跡をたくさん見てきたわけですね。で、今もそうなんですけど、最近ですね、本当にその言葉を信じてその言葉に立ってるかって言われた時にね、弱くなったんですね。で、2、3週間前に死にかけたんですね。 あなたが、最近はね、本当にその言葉に立って、その言葉に立って、御言葉にかけて祈っていますかって。で、言われたらね、あなたはそうじゃなくて、お金を頼りにしてるって。で、私は、お金、そのことなかったんで。いや、そんなもん、頼りにするってないですよって、ないけど頼りにしてる。言われてみたらね、面白い。人間ってね、お金があるからお金を頼りにするってのは普通ですけど、ないのにお金を頼りにすることってあるんです。まあ、ちょっとない人には分かりにくいでしょうけど、分かりますっていうことは。頼りにならないと思っていても、その人を頼りにしたりすることあるでしょ。分かりませんっていうこと。お金がないからお金を頼らないかって言うとそうじゃないですよね。お金がないのに、それでもなおかつお金を頼りにして動きませんか。人っていうのは。面白いですよね。私ね、主に知られたんですよ。あなたはね、お金はもちろん必要だ。そしてそれを私は与えるし、ね、それは大事だ。だけど、それを頼りにしてませんかって最近言われた。でね、悔やめたんですよ。で、2、3週間前からね、ちょっと祈り始めたんです。そしたらね、聖書をちらっと話しましたけど、生活の中に神の手がね、また再びね、新婚時代に、ね、入っていく。聖書も嬉しいことが一つあったんで、ちょっと脱線しますけどね。昔私ね、新婚時代、朝ね、ローソンでね、3時間バイトしようと思ったの、夫婦でね。で、神様に言われたんです。その夫婦で3時間バイトする分を神様にかけてみますかって、新学生だから。それで夫婦でね、3時間で主演のことで朝、毎朝、新学期の7時過ぎだったから、4時過ぎに乗って3時間乗ってから行ってたんですね。その祈りはね、今、まだ牧師じゃなかったからね、生活のためです。妻は妊娠してましたから、出産費用とかね、お母さん来たのに、検診料って結構お金いるんですね。検診料とかね。それから、進学校の交通費とかね、祈ったんです。それから、食べるもの。もちろんだった。その頃私はね、オムライスを食べない。すいません、お子さんはね、オムライスはカレーライスが好きなの。そういうことをよく思って生きて祈ると、その通りに夕方に与えられるんですね。今日はカレーが食べたいなと思うとカレーライスをセットで持ってきたりね。オムライス食べたいなと思いますって言って。私実は月曜日の日にですね、ふっと久しぶりに思ったんです。ふっと先思ったのに。あ、オムライス久しぶりに食べたいなと思ったんですよ。ね。で、月曜日ってのは北九州。北九州の方僕は調理師の免許を実は持ってる人なんです。で、お好み焼きはすごく美味しいんです。こういう話の時はみんな目を覚まして聞いてますね。お好み焼きはすごく美味しいんです。ね。それで、私はお好み焼きうるさいんで、関西出身で自分で焼くから、結構実はうるさいんですね。その私が感動するおいしいんですよ。で、毎日必ずお好み焼きを作ってくるんですね。だからね、今回ね、ギリギリ着いたんです。その前の大分がちょっと遅れてしまいまして、出発するのは。それで、北九州の激だったんだからもう食事しないで、おにぎり出してくれたんですけど、おにぎりだけ食べて、パッと放置に入ったで。すごく成果をしてくださったんですね。ちょっと、本当に望まれた。神様に望まれたって感じだったんですね。で、非常にしてくされた。で、終わった後に、小方星はどこか食べに行きますかって言われたら、いや、もう遅いからいいですって言ったの。だから、コンビニ寄りますかって言われたら、いや、それもいいですって言ったの。そしたら小方星がですね、ガソリン入れてる時なんですけどね、途中によって、私なんてね、今日は、オムライス作ろうかと思ってるんですけど、いいですかって聞くんですよ。で、いつもお好み焼きなんです。で、必ずお好み焼きに決まってるんで、ひそかに今日もお塩が食べれるかなと思って、それはそれで喜んでたんです。でも、ここら辺で、それとは無関係に、わかりますかね、もっと。びっくりしたですよね。オムライスって言ったんですね。あ、はい、いいですかって言うから、いいです、いいですってね、作ってもらったら、それがですね、お子様オムライスじゃないんですよね。大人の味のオムライスなんです。で、しかもすごい量いっぱい作ってくるんでね。くだらないと思って聞いてください。だけど私にとっては何かというとね、すごいメッセージだったんですよ。新婚時代は思います。あの頃思い起こしなさい。あの頃あなたは神の言葉に立っている。神の言葉にかけていた。それでね、木曜日休みの日ね、夫婦で午前中に祈ったんですよ。今度は教会のことも休みだけど、子供のことと家族のことと教会のことを祈った。教会のことを祈ったんですね。境内のことを祈った。教会の境内のことを祈ったんです。その時ね、木曜日出勤のね、ジョイ牧師がですね、会計などでね、銀行に行った。お金がね、うまく落ちなくて慌ててね、49,035円、お金ね、入金して必要だったんですって。ね、具体的に言いますよね、49,035円。それで入れたわけです。ね、午前中ね。そして面白いですね。そしてその時に祈ってたんですね。夕方になってね、ジョイさんが電話かかってきました。もう、ずーっと遠いところの人から、日本なんですけどね。その人からね、午前中に献金がありました、教会に。なぜかというと、その教会の10分の1献金をちょっとできないでいたけど、するように示されたので、7歳教会に献金したいということで、 献金しましたって振り込みましたっていう連絡が夕方あったんですって。いつ振り込んだかというと朝の11時過ぎなんです。あまりの前ですね。その時間私たちに持ってた時間、その時間は 49,035円、教会で必要になってジョージさんが銀行に持っていた時間なんです。でまあある方はそれがどうしたって思うでしょうけれども、私はねさっきその話を聞いてね感動したんですよね。分かりますってこと。祈ってる時間帯に境内がやってきた。全然今までそんな金額もらったことないところからいきなりね。でその時間帯に実はちょうどそれぐらいの額教会で必要があった。ドンピシャなんですよね。で皆さんね、偶然と思うのは自由です。で別にそれを無理やり皆さんにね神だとかね思い込めてはいません。でも私は信じています。祈りを主が聞かれ神様が手を動かしたんだってこと。皆さんね、神様って生きてるんです。でも鍵があってね、信じるってことが鍵なんですよね。でアブラハムは神様の言葉を学んだ時に信じて応答していたんです。だから彼は信仰の地としてすごく祝福され、彼の恵みを見ることができたんですね。だからね、神様はね、語ってこられるんです。聞こうとすると。で、その言葉に応答するかどうかの選択なんですね。それをね、どうだろう、覚えててほしいというふうに思います。で、先週も一つ言ったところはね、飯塚なんですけど、飯塚はこの10月でちょうど政界を始めて1年、もちろんその前もやってたんですけど、去年の10月に行った時、神様に言われたんで、先月見ましたけど、先週見ましたけど、毎月しなさいって言われたんですね。だからね、飯塚のヨハネ牧師がですね、ヨハネ電子牧師がですね、こういうこと言われたんですよね。正解するのにね、会場費とか、交通費とかいろいろかかるから、それなりのお金がかかると。ね。で、その頃、その飯塚教会が、ちょっと、教会に最初人がいたのにいなくなってて、経済的に非常に厳しくなっていた。それで、それとあと、ちょっといろんな、返済があったらしくてですね、ヨハネ牧師たち自身が。厳しくなっていたんで、正解するたびごとに奥様の持ってるなんか服かな、着物かなんかをね、それを、質屋さんかなんかでしょうね、持って行って正解をしていたなんて話をされたんです。そういう話を聞いたらですね、正解毎月しようなんて言えるわけないじゃないですかね。いや大変なんだなと思ったんで、年に2回しかしなかった。1回私が行って、1回パール牧師が行ってね、あとは筑豊と合同でって言われたんですね。それはまあ1回ずつやってたんですね。まあね、そしたら10月やった時に主に言われたんですよ。これはもうええか。これはね、なんとなくはっきりね、分かったんです。毎月やりなさいって言うから。私ね、それはちょっと言えないなと思ったからね、思ったんです。で、エミ牧師がね、もともと名付けたエミ牧師が言ってたんで言ったら、エミさん、ね、神様からそうだったら、吟味は任せるけど、毎月やった方がいいんだよ。ただし、きつかったら長崎教会から、外国人献金をこっちに送って、経済的に助けるから、主から言ってるような気がするからやった方がいいんじゃないかなと思うってことを言ったんです。でももちろん僕は決定するんですよ。そしたらですね、すぐメールが来まして、やりますってことだったんで、それから毎月始まったんですね。で、1年経ったんですけど、面白いですよ、皆さん。それから1回もね、もう着物をね、持っていることはなかったそうです。交通費も、会場費も、謝礼も全部含めて、毎回ピタッと見せてですね、1年間、本当に良かったんです。しかもね、その頃3、4人だったんです。家族3人、プラス1ぐらいだったんです。この1年間ですよ、面白いですね。離れていった人がね、帰ってきたんです、次々にね。で、新しい人が来たんですけども、その人がね、他の教会の方だったんですね。で、最初その人たちがいて、結構いっぱい来たんですけれどもね、結構来たんですよ。ところがね、その教会の方々が、そこの教会の牧師夫人の方が、ちょっとストップをかけられた。で、その人たちが来なくなった。それはそれでいいと思います、その教会の方がね。そしたらね、その次の月からですね、その人たち来なくなった次の月からですね、全く関係ない、今、集会というコスモスコモンというところの、歩いて来れるところのすぐそばに住んでる人から電話があったんです、いきなり。何の声もなく、いきなり。で、教会を探してるって言って。で、礼拝に来られて、そのまま聖火に来られて、その人が友達連れてきて、息子さん連れてきて、またその人の友達連れてきて、で、今回、10月の聖火だった時に、セミナーが終わった後に休憩があります、聖火の間に。そしたらね、その人たちがね、もう展開するからどうしたらいいかってね、ヨハネ牧師に迫ってるんですよね。で結局どうなったかというとですね、1年間で3、4人だった礼拝が14、5人になりました。10人以上増えたんですね。だから日本のプロテスタントのね、いわゆるその開拓的な教会ではね、これはすごいことですよ。田舎ですから、都会じゃないの、都会なわけですけどね、伊豆だって随分田舎ですからね、だから14、5人になったんです。あれね、教会がね、すごく強くなったわけですね。 面白いと思います。私ね、本当に主に言われたことを言って、でこの教会を応答したかったなと思いましたね。でも、毎月会うっていう時に、私すごくダメだった。なんでだった。そんなことしたら、ね、経済的に破綻するし、ものすごく知らないなと思ったんだ。でも、本当に神様から来てたんですよね。これも間違いなく、そこに関しては。他のところで言ってませんからね。そして神様から言われた言葉に応答した時に、教会がものすごく強くなって、教会が立て上がっていったんですよ。言葉なんですよ。でも、その言葉に踏み出す時っていうのは、神様を信じてないと応答できないですよね。人間的な考えとか発想で言ったら、そんなことしたってどうなるんだったら、そんなことしたら大変じゃないかってことなんですね。で、皆さんね、主の言葉っていうのは生きてるんですけれども、本当に神様を信頼して踏み出していかないと、ダメなんですね。それほど覚えてほしいと思います。それと、山里ゴスペルクラブのね、さっき言いましたけど、このコンサートもそうですね。これね、実は秋元牧師が9月に来た時に言われたんですよね。8月もそうだったんですけど、ホームページをね、これから神様を用いるから、しっかりさせなさいって言ったんですね。で、1万枚トラクトを巻くよりも、1行でもいいから、ホームページに、1行でもいいから書く方が、これからの時代は伝道にはいいって言われた。それで私はね、言ったんです。山里ゴスペルクラブのホームページがあるんですけどね、たまーに書き込みがあるんですね。でそれでね、言ったんですね、毎日ね、ブログを更新してください。でね、書くことがなかったらね、今日の大休みでもいいです。ね、何でもいいから書いてくださいって言った。本当に言ったんです。そしたらね、その山里ゴスペルクラブのホームページを見て、KTN、テレビの朝日から電話が入ってくるんです。私は思ってます。あれ、ホームページのブログを書き換えてなかったら、おそらく連絡が入ってないでしょう。入ってくる。それで開かれたんですよね。皆さんね、面白いんですよね。神様がおっしゃることに私たちが従っていると、主の働きっていうのは起こるんですね。皆さんね、神様生きてる。そして私ね、語っておられるんですよ。聞こうとするなら。そしてその言葉に私たちが従っているときに、私は神の技を得るということをね、どうだろう覚えててほしいというふうに思います。で、昨日、男子牧会学っていうのはね、今7歳でやってるんですけど、千田兄弟がね、今日は司会されませんでしたけど、千田兄弟がですね、デビューしました。先ほどね、初めて千田兄弟の説教に来ましたけれども、とても良かったんですけど、えらく感動しながら話をされたんですね。なんなら本人に話すのってんですけど、えらく感動しながら。ね、どういう話かというとですね、千田兄弟は、福岡にいて、福岡から示されて長崎に来たんですね。長崎に来て、で長崎で今度はもう献身できているので、いわゆる正社員とかになったりすると、もう縛られますので、まあ、いわゆる、どっちかというとパートタイム的な仕事で、神様の、奉仕をしながら、やがて牧師になると準備をしたわけですよね。でそれで仕事をいろいろ探して、まあ、祈っておられたわけです。そしたらですね、発見導かれたわけですね。で今まで営業畑一本で来られて、もう以前も話しました、営業ではなんか夜中の3時までいつも仕事して、ね、トップの業績を上げてたわけですよね。でも、神様、営業すると、神様の奉仕をする時間がなくなる。ね、経済的にもいろんなことが起こるから、営業はやめた。で、祈ってたら、その、奉仕が中心にできるってことを神様が言ったんですね。そのために長崎に食べたから。それで、そしたらね、示されたんですね。それで、まあ、なんていうんですかね、交通整備ですかね、ガードマンの仕事ですね。もうね、全然畑違いですけどね、まあ、そういうことになったんで、驚きました。死に言われたでしょ。死に言われて行ったらですね、1日目ね、仕組みの方に行ったそうですけども、仕組み、坂が多い。で仕組みの一番上の、その、坂の上と真ん中と下で分かれるんです。で、1日目は坂の一番上だったそうです。でそこでやってたんですって。ね。でまあ、あと詳しくは本人に聞いてください。そしたらですね、その、やってた 目の前の家のおばあちゃんがですね、おばあちゃんだそうですね、高齢のおばあちゃんが、千田兄弟も私より年上で50代だと思うんですけれども、ね、そのおばあちゃんがいきなりやってきてるんですって。お兄ちゃんって。お兄ちゃんって言われたら、初めてかもしれませんね。40、50代になってね。お兄ちゃんって言うんですって。お兄ちゃん、ね、大変やろ。これでも飲みなさいって言ってですね、ジュースを持ってきてくれたんですって。ね。と思ってね、なんかちょうどその、喉が渇くけど飲んでなかったそうです、ね。トイレがないから、あんまり飲むとまずいから、一応お茶持ってあんまり飲んでなかった。でも本当に喉が渇いたので、びっくりしたんですって。ありがとうございますって言ったらですね、次はね、みかんを持ってきてくれたんですって。ビタミン C ですね。で皆さんどうかしませんけどね、神様に導かれて行って、全く今までやったことのない新しい仕事に入った時に、いきなりそういうのが来たわけですね。 そういう経験はほとんどないそうで、すごい感動したんですって。ああ、神様はこうやって助けてくれるんだと思って。それで次の日はね、中腹に行ったんですって。上じゃなくて。中腹に行ったら、中腹の家の目の前の人が、来ました、全然違ったでしょ。またジュースを持ってきたんですって。まあ、これでも飲みなさいって。えらい感動したんですって。そこら辺もう舞い上がってますよね、席は。喜び見せて話しておられました。こういったそれで3日目ね、また中腹だったんですって。中腹だったのに、上の昨日のおばあちゃんが、2日目のおばあちゃんが、わざわざ中腹まで降りてきて、このジュースを飲みなさいと思ってきたんです。それだけじゃなくて、たこ焼き持ってきてくれたんですって。ちょうどたこ焼き持ってきてた時に、パン屋さんがなんか知らないで、向こうのパン屋さんを、移動パン屋さんがあるらしいです。ちょっと知らないけど。その移動パン屋さんちょうど目の前を通ったら、そのおばちゃんがパン屋さんを止めて、買ってこれでも食べなさいって。別にちなさんは求めたわけじゃないんですけどね。言ってました。本当に神様が養ってくださるっていうか、こうやってくださるってことをね。長崎来たわけでしょ。知り合いも誰もいないんだよね。長崎来て、そして全く違う畑違うとの仕事をして、神様のために新しいスタートを切ったわけですね。すごくなんか神様の励ましとね、いただいた的なね、まあ、年は私は上なんですけども、私は新婚時代で3回経験したんです。なんか、すげえ感動してですね、うわー、千田さん、私の経験してるってね、それはね、ものじゃないんですよ。ジュースぐらい買えますかもしれませんね。買えるかな献身的に厳しくなりますけどね。ね。買えるかもしれないしね。お金のある方は別に買えばしまいでしょう。でもね、そういう問題じゃないんですよ。神様の手が置かれていて、神様は私のことを知っていて、こうして具体的に助けてくださる、励ましてくださるっていうのはね、これはね、物とかお金の問題じゃないんです。はっきりね、そこにね、すごく深いね、神の愛を感じるんですね。神の手を感じる。あれですね、この水一杯でもあるタイミングで来た時は涙が溢れるでしょ。どんなに素敵な ごちそうでも別に感動しない時もあれば、ね、水一杯でも涙が出るほど感動するタイミングってあるでしょ。で神様のものってはね、そこなんですよ。まさに主の手を見たわけですよね。でそれを昨日嬉しそうにですね、なんか感動したらですね、愛されたんだろうしね、それを見ながらこっちも嬉しくなりました。今日話そうと決めたんですね。あれはね、神様生きてるわけですよね。一緒に導かれてきて、本当に仕事どうしたらいいか、一生懸命祈って神様の台所に近づいたときに、仕事が9時から5時まであってね、3時ぐらいにね、すごくきつくなるんですって、いられたんで。で、その、ちょうど昼ご飯があって一服だった3時ぐらいに、それが起こったんです。その、なんていうか、主の、なんていうかな、その、憐れみっていうか、そのね、っていうのが感じられますよね。で、そこなんですね。で、私たちが神様に従っているときに、神様は私たちに応えてくださるということと、それからもう一つは、語られたことに応答しているときに、神の手の技を見るということをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。まあ今日はもうメッセージだとしますけれども、ね、新聞見るといっぱい賛美隊の話が出てますけれども、賛美隊を建てるって言われてから、みんな賛美出ていきました。長崎もそうですけどね。で今東京の方のグループは国会で歌ったり、今度のクリスマスにまた歌いますけれども、先週は韓国行って歌ってましたよね。韓国行って、で何かってこれね、神様が言った通りなんです。言った言葉に応答したら始まったよく技術のことをパウロおっしゃいますけど、はっきり言われたんです。路上に行きなさい。路上で扉を次々に開いた。で路上に行った時に一泊して入れた。彼は今着てる服は夏は50万円かな、冬は100万円だな。で、また今度は秋の服を作ってもらうそうですね。ある人が見込んでね。で、そしたら路上ですよ。だから、国会のその、今回国会で歌うことになったことも、国会の議員たちが集まって歌うことになったのも、路上で見た人が感動したんです。ほとんど路上なんです。開いたのは。まあ、東京だからですね、一つはね。でも面白いですね。路上に行かないときは何にも起こらなかった。で神様の言葉に従って、路上に出て行って賛美したときに、次に開いたでしょ。言葉が。で、皆さんね、主の言葉に応答していくときに、神の言葉はね、どんなしてるということね、どうぞ覚えてほしいと思います。で、きっと語られてることがあると思う。その言葉に応答してください。祈りなさいでもいいですし、捧げなさいでもいいし、あるいは、なんかこうね、ここに来なさいとかね。で、よくまだわからないなっていう人はね、聞いてほしいんです。神様。で、いろいろ問題があるし、その問題を主の前に差し出して、 ね、こうしてくださいって願うと同時に、あなたは何を願っておられるんですかって聞いてほしいんです。で、神様はね、聞く人には答えてくださいます。それをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いていることで、私たちがあなたに従っているときに、素晴らしいご愛してくださることをありがとうございます。どうぞ、私たちが、神様の言葉を聞くものとなり、またその聞いた言葉に従っておられるように、素晴らしい勉強を持って教えてくださることをお願いいたします。癒しや解放のために祈りしたいと思いますけれども、病気や問題がある方はそのことを神様に祈りましょう。また、自分のことはいいんだけど、家族が友人という方はその方に祈ってほしいと思いますが、短くその前に悔い改めをしたいと思います。罪があるときに祈りが手に届きませんし、まあ、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人は罪だと言っていますので、短く悔い改めのときを待ちたいと思います。主はやりました。何をしてほしいのですかって、今具体的に、そして大胆に神様に求めてほしいと思います。イエス様、イエス・キリストの生徒様、あなたのもとに出てまいりました。一人一人の願いと求めを聞いてください、答えてください。また、願いや求めがない方には、神様からの願いと求めを与えてください。また、今その差し出している方に、あなたは具体的に手を触れて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください、勝利を与えてくださることをお願いいたします。イエス・キリストの名によって、命ずる。イエス様よ！イエス・キリストによって命ずる。異なるぞよ。その人の体を吸う感情の人。せ！イエス・キリストによって御言葉を追ってきているべきなんですけど、完全に、シュッ！この流れを信仰のイエス様によって命ずる。あそこに、せ！イエス様の名によって、イエス様によって、癒されよ！癒されよ！イエス様によって、癒されよ！あなたの中に疑いがあります。私はその疑いに対してはっきり、私の答えを与えていきましょう。私はあなたが分かるように、私が生きて働く神であることを明確に示します。あなたはその時に、それを見た時に、それでもなおかつ疑うってことをやめて、私の中にこう飛び込んできなさい。なんか神様、あなたは信じて求めることを待っておられます。あなたは信じて求め始めるとき、確かに神の手が動くのを見るとおっしゃられます。膝が痛んでいる方の膝に触れてください。腰を痛んでいる方の腰に触れてください。背中が痛んでいる方に触れてください。あなたに豊かな良しの技をしてください。イエス様になって、イエス様になってみてる。イエス様よ！イエス様よ！イエス様よ！皆様ありがとうございます。ありがとうございます。お一人お一人の願いと求めを知っている主が豊かにそれに応えて、あなたに心を寄せくださるようにお願いします。あらぶらぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらす。親との人間関係がうまくいかないで、苦しいっていうのはちょっと傷んでる、苦しいっていうのは傷んでる方がいらっしゃいますけれども、あなたはそのことに関して丁寧に感謝をしなさい。感謝はしてるんですけど、丁寧に感謝をしなさい。丁寧に感謝をしているときに、なんかこう、神様の方で、今まであなたに見えなかったことを見せられ始めます。そこから息解けが始まり、はっきりと癒しが始まってくるとおっしゃいます。質問ありがとうございます。感謝いたします。ああ、それはそれはそれは。イエス・キリストによって見せる。病の上を、その人たちは、せっ！イエス様って見せる。イエス様よ！採用。あと不眠の霊、自律神経と、それから自律神経を入れてください。中枢神経を入れてください。それを癒してください。より熟睡できる、より熟睡できる、より熟睡できる。不眠の霊を、その人中です。不眠を癒されよ。より熟睡できるようにしてください。ありがとうございます。感謝します。そのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。アレルヤ賛美します。 ハレルヤ。アウリンアークは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後のとこしえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。